Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
ビリーと
ワカメのワクワクでスイッチオフ。この番組はリラックスした状態、つまりはスイッチオフで聞いてくださいね。
はい、どうも皆さんいかがお過ごしでしょうか。なんか暑くなったり寒くなったり、体調管理に注意が必要な、そんな季節がやってきましたが、幸せのきっかけ作りストビリーと
顔のシンクロニストワカメでお送りします。
あんた愛さないね、それ。
え、なんでですか。なんか最初がちょっと戸惑ってしまいました。
そうですか。
突然来たと思って。
いや、もう暑なったり寒なったり大変で、また急に暑なりましたが。
そうですね。
あなたはいつも半袖やね。
そうですね。常夏ですよね。
ずっと半袖。
はい、常夏。
あ、前言ってたけど、模様替えする暇がないんちゃう、忙しくて。
模様替え、
あ、衣替えや。
あ、
そうや、そうや、そうや。
あ、突っ込まれへんかと。
いやいやいや、はい。
はい、そうです。
そうですか、はい。衣替えをする暇がないぐらい忙しい。
そんなことないですよ。
そんなことない。
はい、
そうですか。はい、普段からね、はい、暇や暇やって言ってるつもりやんか、
はいはい。
それが急に忙しくなったらね、てんやわんやになるんやけども、
はい、
なんでこの話したかっていうとね、
はい、
今日 のゲストの方、
はい、
また久しぶりに女性なんですが、
はい、
初めて僕と会った時ね、
はい、
スケジュールが真っ白けだったの。
あ、
暇でね。
はい、
暇なのにね、はい、なんか知らんけど、こう、私はこんなんですって言って初め来た時にはね、
はい、
なかなかすごい人やなとか思いながら、
はい、
でその時のビジョンというか夢が、
はい、
自分のスケジュール帳がね、
はい、
真っ黒になるっていう。
ああ、いいですね、わかります。
今も真っ黒になりすぎて、
はい、
なかなか、だからラジオのもね、はい、早く出て出てって言ってたのに、はいはいはい、やっと
で
来ていただくことになったというゲストなんです。
はよ、それはそれお待ちかねの。
そうそう、
は
い、とか言いながら、はい、あなたも最近忙しいんじゃないの。
そうですかね。
なかなか、なんかミーティングがあるから来ていただけませんとかね、なかったらなんか来ませんとか、そんなばっかり言ってますけど、
もうそろそろどこでもドアが開発されるかなと。
かもしれませんね。と、ね、いうことで、今日は一体どんなゲストなのか、
はい、
楽しみにしてください。お願いします。
シンガーソングライターのアリサです。なんと6月7日ワンマンライブが決定しました。アリサスパークリングライブステージ2というタイトルで、みんなで一緒に歌って踊って盛り上がって弾けようというライブです。皆さん一緒に弾けませんか。アリサスパークリングライブは6月7日金曜日、場所は大阪ルイード、時間は18時オープン19時スタートです。詳しくはホームページ、アリサアスパーク A-SPARK で検索してください。6月7日みんなに会えること楽しみにしてます。
FM ギ
ー。はい、それでは今宵もあなたの心のスイッチオンにする素敵なゲストをご紹介します。
はい、
米澤忍さんこと、僕は米ちゃんと言います。米ちゃん、こんばんは。
こんばんは。
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 忙しいね。
はい、ありがとうございます。
いやいやいや、やっと来ていただきましたね。
はい、
やっとのやっとで。
そう、やっとのやっとの、うん、
はい、
そう、僕にとっては女性の一番弟子と言っていただいてる米ちゃんなんです。
はい、そうですね。そう、大場さんに聞いております。
聞いております。
はい、
何の一番弟子か知ってるん。
一番弟子としか聞いてないですけど、
何のか。
はい、何でしょう。
何でしょう。一体僕何を教えてるかっていうと、
はい、
それを聞くのがあなたの仕事やから、一体米ちゃんは一体何してるんですかって聞いてみたら、
米、はい、ちゃんは何をされてるんですか。
はい、女性の営業の育成をしています。
はいはい、あ、女性の営業、はい、ウーマンってことですかね。
そうです。はい、
女性の営業、ウーマンな。
いや、営業マンやったら男性かな
と思ったんで。そうそうそう、
営業マンの女性版ということで、
は
い、
営業ウーマン、
ね、ウーマンを、
そうそうそう、
育成。
はい、
かっこいいですね。
米、は
い、
ちゃん、こういうのをずっと相手してんのよ。
な、
先生も師匠も苦労するでしょ。
進路が、はい、
そうそう、はい、っていうのを今育成をやってられるコンサルタントなの。
あ、そうなんですね。はい、あ、じゃあ、はい、同じ感じ。
そう、ではコンサルタントとしてデビューしてもらった、ね、
はい、
はい、 ていうヨネちゃんもね、はい、冒頭に言ったように、はい、あれどれ前になるかな、初めて会ったのは。
初めて会ったのちょうど1年ちょっと前ですね。前ですかね。
その時の状況をちょっと聞いてみて、はい、最近じゃないですか、
1年ちょっと前って
そうそうそう、
はい、どんな状況だったんですか、はい、
どんな状況だったんですか。
1年ちょっと前の私は、はい、まあ、スケジュールが真っ白になって、はい、っていうことなんですけど、はい、まあ仕事ね、うん、生命保険の募集人をしていたんですね、 その当時、はいはい、だから生命保険の営業なんですけど、はい、その仕事が、はい、まあ、好きじゃなかったんでしょうね、今から思えば、
うん
うんうん、で何かこうおかしなことになりまして、もともと営業は過去に人材派遣会社とか出版社で営業部長までしていたので、あの指導までしてましたし、
うん、
年収も1300まで行った時があるぐらい、
すごい
スーパーマンだと思ってたんですが、うん、
はい、
その1300万の収入が急に、
はい、
うん、もう、はい、本当に、まあ、収入はあったんです
けど、あ、収入は大丈夫
だったんですけどね、はいはいはい、楽しくなくて、
う
ん、
あ、やりたくないってことですか ね、
あのね、人に会えなくなっていきました。
あ、なんか嫌になっちゃったわけですかね。
嫌がられてたんでしょうね
そっち
相手に嫌がられとったよね、
そっち、
はいはいはい、
そっちですね、
そうそうそう、そうなんです、はいはいはい、それで、はい、あの楽しく営業する方法がないか、はい、でこの保険の仕事でという思いで、はい、人と出会うきっかけを教えているっていうのが、はいはい、日本中のそういう営業コンサルの先生の中でもビリーさんしかいなかったんですね。
うん、そうなんですか、
はい、
すごい、ビリーさんしかとかすごいですね
日本に一人、は
い、日本に一人とか逸材じゃないですか、はい、
そうなんです、
はい、
なんかこう営業の先生ってみんな出会って、はい、でテーブルに乗ってからのなんかプレゼンとか、はい、なんか 和法とか、はい、そういうテクニックを教えてるのはもう山ほどいらっしゃるんですけど、はい、そこは私は自分ではできると、
はいはい、
だその手前をどうしてくれんのよっていうのを習いたくってたどり着いたのがビリーさんだったんです。
どうやってたどり着いたんですか。
あのね、私ちょっと他の方々とかは違って、はい、みんな人とのつながりから来られるんですけど、はいはい、私ネットなんですよ。
あ、レアな、
ね、
レアな、
そうそうそう、
すごく、
う
ん、ネットにも出てないはずなんですけどね、は
い、そう、ほぼ出てない
てます、
う
ん、けど、そのほぼ出てない中を駆け拭って、
はい、
到着したっていう
そうなんです。
すごいですね、
ありがとうございます、はい、
はい
はい、
何やそれは。でたどり着いてきて、
はい、
それでいろいろこうね、うん、関わってる時に、
はい、
まあ会った時から言ったんです、はい、言ったんですって言ったのは、うん、姉ちゃんはなんか保険には向いてないよなって。
そうなんですか。
なんか向いてないし、保険やりたいことあるん違うんっていう。
他にやりたいことが。
いろいろ話聞いてたら、はい、やっぱり普通にも営業部長まで行かれてたし、いろ、うん、んなこと人を育成指導してるって言った時の表情が一番輝いとったのね。
あ、見逃さなかったわけですね。
そうそう、ね、またそういうことやってみたらっていう時に、うん、もう出てきたのがね、いやそんなんできないし、はい、やったこともないし、そんなにかいんやって言ったんで、まあ、ひとまずやってみたらってことで、はい、
やってみな分からんってことで、
そうそうそう、うん、でやってみたんですよね、
はい、
はい、そしたらですね、
そしたらですね、
はい、やはりあの僕は男性なので、
はい、
あのまあ、一般的にその営業マンとかセールスマンっていうのは大体男の人のイメージが強かったんで、どうしてもあの女性の部分で分かる部分って分からない部分が多いので、
で
特にその女性に特化してみてやってみたらっていうことで、やったらこれがですね、そうそうそうそうそ
う、
まあ今忙しくて、
あら、
はい、
もう埋めるとこないぐらい埋まっちゃいましたみたいな、
で世の中の社長さんとか経営者の方も今も女性時代じゃないですか。
あ、女性時代ですね、まさに。
で特に働く女性のことに関して我々男性がね教えるっていうよりも、
うん、
女性の立場から教えていくってことをすごく求められてるんやけど、僕がしてる限りで、
はい、
さっき僕のこと言ってくれたけども、
はい、
女性の営業マンや女性のセールスマンに対して、うん、人との出会いからきちっと構築して教えれる女性のコンサルタントは今のところ日本にヨネちゃん一人ですわ。
すごい、出ました。
ありがとうございます。
ビリーさんの女性版ですね。
そう言っていただいて俺は嬉しいですけどね、僕は、
ね
はい、僕は嬉しいですけど、
すごい場に、はい、すごい場に遭遇しました、はい、私も
そういう場に来ましたんですか、
はい、すごい場に遭遇です今。
そうそう、
は
い、で、まあ、今どんなところのクライアントさんというかどういう仕事を今特に教えてますか。
今はですね、不動産会社さん、
う
ん、で新築マンションの販売の女性チーム立ち上げました。
はいはいはいはい、
はい、でそこでも1ヶ月ぐらいでですね、
はい、
すごいできるようになりまして、
うんうん、
すご
で、先月はもう4件決めましたね、一人で。
わあ、すごいですね。
はい、すごい成長ぶりですね。女性の可能性は無限大ですね。
やっぱり一番大きい買い物ですもんね、
そうですね、はい。で、不動産で行くとなんかこんないかつい、ちょっと怖そうな人出てきそうなイメージありませんか、
はいはいはい、もしくはめっちゃひょうきんなというか、うん、ノリのいい、
うん、あ調子のいい感じ、
調子のいい感じというか、はい、
そんなイメージがなんですね、はい、で女性だとすごい、あの、なんていうんですかね、こう圧迫感がないというかね、
確かにこう女性が行くときも行きやすいですよね、
はい、そう、うん、そうですね、
やっぱ女性の悩みあるじゃないですか、はい、家に住むってなったときに、
お家って私旦那が建てる妻の家だと思ってるんですよ、
昔なかったねそんなね、
はいはいはい、コマーシャルで、でも女性の権限すごく大きいと思うので、
いる時間長かったりもします
しね、ですから女性の営業ってすごく価値が高いなって感じます。
なんかそれ聞いただけでやりたくなってしまう、私は何なんで
しょう。よくねさ、若見聞いてて分かるけど、ヨネちゃんに僕はなぜこう独立してでも、そのコンサルタントでやった方がいいよって言ったのは、僕が提供してるプログラムの一つの中に聞き方、聞くってことあるんやけど、彼女はあの女性なのに、それがすんなりピッと自分のものにしてったという、そこが一番特徴かな。
早かったんですね、吸収が。
聞き方がねすごく上手というか、独特のもうヨネちゃん流聞き方をもう今持ってるんで、
我流で、
我流でそれやってきて、ね、それを持ってなおかつその営業的なこととか、人と関わるってことやるともうすごいと思うよ。
何倍にも膨らむわけですね。そ
うで、ただあの今までやったことない業界になったら、たまにミリさんやったことない業界なんですけどとか言うけど、もうそこまで飛び込んでみって言って、だから彼女のはその自分の独特の聞き方で、分からない業界でもその社長さんの話を聞いていくと、だんだんね、だいたい共通ワードがあるので、それでやってるってるっていう感じで、
コミュニケーションですね。
最近わけなんか言葉、ええ言葉用意して
、いやほんまですか、そんなどうでしょう、
ボキャブラリーが増えてきたね。
いやかなり少ないです、いまだに。もうビリさんのおかげですよ、こういろいろ聞かせてもらって、
でヨネちゃんは今そういう形で今クライアントさん増えていってるけど、自分自身がねこういうことやりたいなとか、そういう部分っていうのはどんなことを今やりたいなと思ってますか。
私は何か踏み出すきっかけみたいなことで、人に勇気を与えることができたり、できないことができるようになって、その本人や会社さんが喜んでる過程を見るのが大好きなんですね。
わかるわかる、
はい、子育てと一緒。
そうですね、
そういう場面に何かお付き合いできるようなお仕事があれば、私にできることであれば何でもさせていただきたいなって、
成長に立ち会うみたいな感じですね。
そうなんです、
見守ってみたいな、
はいはい、いいね、
あ、
さすがやっぱりきっかけ作りそうな弟子だけあるでしょ。
そうですよね、もうきっかけを、
いやでもきっかけってね面白いもんな、
はい、
そう、自分が何かのきっかけになったなっていうのがあっただけで。
確かにきっかけって結構、興味がありますよね、こっちも、
そこかな、
何がきっかけなんですかっていうのはめっちゃ思いますよね。
そうですね、
あと日々さ、ヨネちゃんがいろんなクライアントさんとか、そこの社員さんを教えてた時に、これだけは絶対心がけてるっていうか、そういうもんってありますか。
心がけていることは、まあビリーさんの言葉で言うコントロールしない、強要しないっていうことを、なんか私自身がそうなんですけど、こうしなさいって言われると拒絶しよう、根性悪いんですかね私ね、いや拒絶したい気持ちが出て、それでさせられるんではなくて、自らしたいって思う風に持っていくことに価値が高いって思ってるんですね。
本当ですね、
そう、
まさに
そうしないと続かないし、やっぱりなんかもう今アメとムチの時代って通用しなくなってると思ってるんですよ、本人が自分で進んで、こんな人になりたいとか、例えば女の子であればこんな営業マンになりたいって思ったり、イメージしたり、そして求めていくっていうこと、そういうことができるような心の在り方みたいなところを伝えれるような形で進めています。
いいね、
ちょろっとこう、なんていうんですか、あのちょい出しみたいなちょい出しで向こうから探ってくるぐらいの勢いの感じですかね。確かに、
だからキーワード的に言うと、ヨネちゃんのその先言った聞き方がすごく素晴らしかったっていうのは、絶えずこう人の話を聞きながらコントロールしないのよね。 喋ってるこっち側にしてみたらどんどん吸収してくれるんで、こっちも機嫌が良くなってきて、
喋りやすくて、
そうそう、そこが一番の彼女の魅力かな。
あ、それいいですね。でも子供の頃からそれは養っといた方が人生に役立ちますよね。
は
い
は
い
は
い、
そうですね、うん、はい、
そう、先ほどわがみちょっと子育てと一緒、子育てと一緒って言ったけど、はい、やっぱりその子育ての部分ってやっぱり女性の部分って多いんで、
うん、
そういう部分でまたヨネちゃんは女性であって、うん、でそういう母の一面もあって、
うん、
でビジネスマンの一面もあるっていうところがええんちゃうかなっていうのはすごく僕は感じる、
うん、
今日この頃でございますわ。
あ、いいですね、経験ですね、
経験かな、はい、はい、あと自分自身で最近こういうことに挑戦してみたいなとか、
はい、
そういうことって今むちゃぶりっていうふっと不可能がある、こういう業界にとか、まあ、こういう業界やってみたいとか、
業界ですか、
か逆に言うと今こんなのが得意なんですっていう部分とかってある、うん、
得意なところでいくと、はい、全く営業とかしたいと思ってない子に営業をしたいという気持ちにさせる面接ができます。
そう、僕何を聞きたかったかというと、はい、米ちゃんのすごいところはその子の、ね、可能性を自ら喋らせて、自らその米ちゃんじゃなくてその子から喋らせて、はい、やる気にさせて、
はい、
っていうのがすっげえたけてんの。
やばい、それめっちゃ面白いじゃないですか、
うん、それどっから出てくるのっていうのはさっき言ったニュートラルなのかな、
うんうんうん、それと私その派遣の仕事をずっとしてきて、うん、いろんな子たちと会ってきたんですけど、みんなね、うん、職種の選び方って、うん、
はいはい、
先入観なんですよ。女性だから事務職とかね、イコール事務みたいな、とか販売、病院の受付とか、なんか選択肢がものすごくちっちゃくって、
はいはい、
で私就労支援セミナーなんかも大阪市の男女参画でさせていただいてるんですけども、
はいはいはい、
みんな事務になりたい、事務やりたい、事務やりたいって言うんですけど、なんで事務って、事務職で応募来た子にどうして事務したいのって聞くと、なんかあんまりそれ事務じゃなくてもいいんじゃないのみたいな子が多くて、人の喜んでいただきたいとかね、人のサポートをしたいんですとか、でなんか喜ぶ顔を見たい、それお客様でもよくないとか、やったことの達成が何か対価として与えられたりするのはどうとか、自分を人間力磨いて成長したいとかって聞くと、はいはいはいってなってくるんですよ。
はいはいはい、
それって営業どうみたいなことになると、やってみたいですって、
そうですね、そもそも、
はい、
ヨネちゃんが教えてる営業って僕とまあ一緒なことなんやけども、うん、なんかね、若い子とかが営業ってなんかもう飛び込みとか、なんか売るつけるっていうイメージがあるみたいだけど、本当の営業ってそうじゃないもんね、
はい、
それで言ってはいはいはいって言って可能性やってみたいですって言って、ね、ちゃんと教えるからいいよ、
うん、
悪い人はその気だけさしといてフィーってどっか行くでしょそのアフターができてるところがすごいなと思って
アフターフォローで、
そうそう、うん、だその子の人生のスタイリストっていうか、うん、そんなようにできるかなと思ったんで、
ね、
うん、
おー、うん、すごい、まさに大学の教授になったらいい感じ。
あ、いやね、いやね、僕のビジョン
も、ね、そうですよ、だから一緒ですよね、やっぱり、うん、
そりゃヨネちゃんが教授になってもらって、
でもだって大学1年生ぐらいからね、うん、その講座とかがあれば、
うん、
こう例えば就職したけど、
うん、
やっぱり合わへんかったって言って辞める人少なくなるじゃないですかね、
うん
うん、今すごい多いかなって思うんですけど、
多いですね、
うん、でやっぱり合わへんで、またそういうね、また次入ってもやっぱり合わないって辞めてしまうこと多いじゃないですか、
うん、
なんで自分のしたいこと なんなんやろって思ってしまうので、うんうん、
そうやな、
うん、でそっから考え始めたりするじゃないですか、社会人になってから、うん、私もそうやったんですけど、うん、
はい、
自分のやりたいこと何か分からなくなって、うん、社会人になってから考え出しましたけど、
うんうんうん、
それって大学の4年なり2年なり高校とかでももっと考える時間めっちゃあったのに、今この働かないといけない状態でなんで今さら考える時間取られへんみたいな、
うんうんうんうん、
米ちゃんさ、ずっといろんな人関わってて、やっぱり、はい、鉄は熱いうちと違うけど、若い子に出会って可能性引き出す方がやっぱりやりやすい、はい、うん、やりやすいっていうかおかしいけど、こう、うん、聞きやすいっていうか、
いや、でも女性の場合は、うん、いつからでもスタートできるんじゃないかなと感じていて、というのが私専業主婦から33歳と10ヶ月の時に営業デビューなんですね、
はい、10ヶ月な、はいはい、
細かいんですけど、はい、うん、ですからそれまで何の社会系営業経験もなく、うん、何のスキルもないまま飛び込み営業の世界に入ったんですね、
うん、
はい、で主婦の間はちょっと夫の商売がダメになっ ったり、差し押さえが来たりっていうこともあって、内職をしてたりしてたんです。その当時はね、アクセサリープチプチはめる内職、夜中までやっても、時間給でいうと200円ぐらい、
そうなんですよね、あれね、はい、
時間給200円から1300円までを軽減してるわけだ、
すごいですね、それまた、
そうなんです、3年後には年収1300万まで、
3年でですか、はい、
これだけでも本書けるで、
まですね、
出版社の方よろしくね、はいはい、
でも200円の時の私はこれしかできないって決めてたんですよね、自分で勝手にね、自分の枠を
決めちゃってた。
で、1300万になる3年前の始めた時はやるって、1000万の収入取るって決めて動き出したら、あ、できたっていう、決めたらできるっていうことを自分で体験したので、
決断を、
はい、
そうなんですね。
今の聞くだけでさ、女性として、ね、主婦の経験とか主婦の人から聞いててもやっぱり可能性って出てくるよな、
すごいですよね、みんなこう蓋してる感じしますよね。あ、
そうか、そんな33歳と10ヶ月の誰かが出てきて、ヨネちゃんがお話聞いてると、まあ、その人の可能性っていうのを引き出せるってことやから、すごいな。
だって言うてみたら同じことしたらなれる可能性があるってことですもんね、
はいはい、まあ、ね、経験してるしね、自分で、
そう体験談、
コンサルタントで一番僕が好きなところは、経験持ってる人と持ってないコンサルタントだったら、彼女は本物っていうのは経験してるから、そこやね、体験がねやっぱりないコンサルタントとか、そういう指導員のことってやっぱ聞かれへんやんか、そこの差かな、今のすごいなギャップ、時給200円から
すごいです。
今ずっと話聞きながらさ、はい、あの何を考えてたかっていうと、ヨネ、ちゃんに僕あの称号っていうかな、役職名ずっと考えてたんよ、僕あの幸せのきっかけ作る人やんか、で、まあ、僕の弟子って言ってくれる時もあったんで、あのきっかけのスタイリスト、
いいと思います、
きっかけスタイリストとかね、そんな感じの名前使っても
た
ね、
ライフスタイリストみたいな感じの、そう、はい、
きっかけスタイリストの米沢忍ですとか言ってね、
きっかけスタイリストですか、
そう
おしゃれな感じの、
なんか女性って最近そういう作り出す人のことをスタイリストって呼びたくなってきて、そんな感じで、ね、やっていただいたらいいかなと思うけど、やっぱりそうか、主婦の人やっぱり女性の時代が来てるんや、やっぱり
そうでしょうね、きっとね、
ね、面接とかも今ゆのちゃんやってるって言ってるけど、やっぱりそうしたら新卒の子からもともと主婦してた方とかってやっぱり幅広い、最近は、
幅広いですね、今新卒がちょっと今この季節ね、3月卒業した子で就職できなかった子とかも結構来てますので、
できなかった子ね、
でそういう子がまたジムで来るんですけどね、ジムで使うって言ってもなかなか、ビジネスマナーも何もできないですよね、そういう研修もやらせてはいただいてるんです
けど、ビジネスマナーもある、それは僕はできません私はできませんが彼女はできます、
させていただいて、仕事とはっていうことを、あの自分でよくこう与えられた仕事に対して、難しいからできませんっていう子いますよね、でもできることだけやってたら成長しないよって、で難しいことに挑戦してそれやり遂げた時に自分が一歩成長してるのよっていう話をして、目がキラキラーンってきた子は採用したくなりますね、
そうか、
自分の成長欲を持っているというか、
でもから入るけども、できるかもみたいな、振り幅のある、
伸びしろを感じますね、
あの多分このラジオ学生の子たちも ね、僕らの同志社の子とか結構聞いてるんやけど、ヨネちゃん逆に言うとこう面接する側やんか、そういう人に対して今後いろんな面接のこういうことポイントよって何かやったら教えたってくれへん、その採用する側で
よくね、本当今なんか採用のどっかで勉強してきてるのかわからないですけど、ものすごいアピール、それは必要なんでしょうけど、これができますっていうよりは素直さを見てますね。
あ、そこね、素直さ、
はい、素直でコツコツね、努力する可能性がある子がいいなと、なんか私はこうですって一生懸命言うよりは教えてくださいっていう姿勢の、なんかスポンジみたいに吸収してくれるんじゃないかな、それとこう熱い思い、自分の成長欲っていうか、そういう2つがあれば、この2つをポイントに採用しています。
素直さと成長、
そうです、なんかこの前なんか最近読んだ本で、面接の時には、 今までと違う自分を出してしまうことが多いから、うん、そういうのを見抜けよみたいなこと書いてました。あなんていうんですか、こうやっぱりいい風に見られたい
演じて
ない
よ
ね、
のでなんていうんですか、いい状態で望むけど、いい状態でというか、いいように取り繕って望むけど、それは見破られてますよみたいなことが書いてあって、おお怖と思って。
いや実際わかるやんな、ゆみちゃんな、
だいたい面接で聞かれそうなことに対しての答えは用意してきてあるんですね、みんな。それを聞いても投げても本質はわからない
ので、マニュアルが返ってくるわけですか。
あんまり聞かない。
そもそも
そうやな。
だから変化球投げますね。
あそうなんですね、面白
い。そんなもんやって。で先出たやっぱりポイントはやっぱ素直さやね。
そうなんです、ね、
で今ユナちゃんが言った素直さで、僕がいつも僕がいろんな講習とかするとき見てるのが、本当教えてくださいとか、聞かせてくださいって言われると、なんかこっち側が高飛車になれへんねんけど、じゃあ教えようかなっていう、
でも嬉しい
ですよね、嬉しい気持ちになるから、そこやろね。
そうなんですよ、そういう子ってね、職場に入った時にも絶対可愛がられるんです。
あそれ可愛がられるとこやね。
そうだから可愛げっていうかね、愛嬌とか、めっちゃ大事やと思います。
それでやっぱりその新しい子が入ったことによって、今まで働いてた人たちが気分がしたりするんですよね、やっぱり気分よく仕事してもらいたいので。
そうみんなが職場の空気が良くなる、
そうですよね。そうですね、
ちょっとね、可愛がる秘訣をちょっと最後にちょっと聞かせてもらいたいんで、ちょっとね、休憩入ります。
はい、お願いします。
アルバイトをするならちょっとでも高い時給で働きたい。シティトラストは学生さんのアルバイトをバックアップ。神戸、大阪の一流企業からイベント、レストランなどお仕事いろいろ。アルバイトをお探しなら安心と信頼。人材派遣のシティトラスト。ただいま学生さんの登録受付中。
ワクワクでスイッチオフ。
はい、ということで今日の、ね、はい、ゲストはヨネちゃんだったんですけど、
はい、
早いね、時間経つの
早いですね、はい、ちょっと時間見てなかったです、
はい、全然見てなかったよな、はい、そう思いながら。で先ちょっとキーワード出たんやけど、ヨネ、はい、ちゃんその人に可愛がれるってことなんですけど、僕が逆にヨネちゃんに聞きたいのは、はい、なんでこの短期間にね、はい、そんだけこう飛躍したというか、
すごいですね、
たくさんの方から、はい、クライアントさんからオファーが今すごいじゃないですか、なんかそんな秘訣みたいなのあるんですかね、はい、聞いてる方はその辺、なんでヨネちゃんそんなになったのって聞きたいと思うけど、まあ、自分では分かってるかどうか分かりませんが、それがなんか心がけてることっていうのを聞きたいなっていうのが、
心がけてること聞きたいです。
は
い、
そうですね、はい、それはまさに聞かせていただくことです。
はいはいはい、
はい、出会った方とこうどうしても自分アピールしたいと思うんですね、皆さんね、はいはいはい、でも、あんまりそれ必要ないなって感じていて、さらっと自分がやってることを伝えたら、あとは相手の方のお話を聞かせていただく、それでお仕事いただいてます。
あ、すごい、
それだけのことやねんね。
そうなんですよ、つい喋りたいんですよ ね、
そうね、聞かせていただくことって言って、なおかつ聞き方がね、さっき言ったように、まあ皆さんぜひヨネちゃんと会って話聞いてもらってみてください、まあ、調子乗っていろんなこと喋ってもらう。
あ、わかります。
それがまたすごい魅力だかなっていう感じがしますんで、ヨネちゃん今なんかフェイスブックとか参加されてるんですか、それか、はい、ホームページというか、どこにどうやったらあなたと出会えるんでしょうか。
はい、今フェイスブックはやっております。
はい、はい、だから米沢しのぶさんで
アルファベットで、はい、しのぶ米沢で、
はい、会えるわけですね。
はい、
はい、ということでね、ぜひこれを聞いた皆さん、
はい、
一度会っていろんなことを聞いていただいたらどうでしょうか。特にね、経営者の方、今からの時代はやっぱり女性ですよ。
そうですね、そう、
実践を踏まえて自分が体験したことをどんどんどんどんやっていただくこのヨネちゃんと、また皆さんつながっていってください。
はい、
はい、ということで、ね、今日ヨネちゃん本当やっと来ていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
もうあと何回か来てもらったら、もっといろんなこと分かるんちゃうかなと思ってますんで、
そうですね、まだ序編って感じですもんね。
そうそうそうそう、よくその序編っていう言葉分かりましたね、
漢字読めてくたかな
今、はい、ということで今日のご相手は、はい、幸せに企画するストビリーと
幸運のシンクロニストワカメと、
はい、女性の営業きっかけ作りストヨネちゃんです。
はい、ということでまた、はい、ぜひ来てくださいますか。
はい、
はい、ということでよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週。
また来週。
さよなら。